広報古賀2020年10月オクトーバーナンバー181録音図書判例。この広報の階層はレベル3までです。また広報誌中に出てくる人名につきまして一部推定読みをしております。録音図書判例終わり。表紙、今月の表紙は稲刈りのイラストです。実りの秋、綿雲が広がる空の下で稲刈りが行われています。黄金色に染まる稲穂に囲まれて食べるおにぎりはいつも以上に美味しく感じられます。古賀市出身のイラストレーター中里雅子さんが描いています。イラスト説明。実った田んぼを背に初老の夫婦がお弁当を広げています。傍らには愛犬が手足を投げ出しくつろいでいます。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ全国へそして世界へ古賀のものづくり力。4ページ5ページ対談、市と自衛隊の連携強化を図り大規模災害に対する万全な備えを。6ページから11ページ特集、この秋とっておきの一冊と出会う。12ページ古賀ブランドに新商品が仲間入り。水道基本料金の全額免除期間を3ヶ月間延長します。13ページ健康百科私のおすすめ。14ページきらり古賀人。15ページ今月の古賀っ子私の夢。16ページ古賀歴史見聞録。17ページ図書館の本棚から古賀今昔物語。18ページ19ページ町の話題レポート。20ページ21ページ古賀インフォメーション。22ページから31ページお知らせページ広告。32ページ茨城天見恵ちゃん3つの密を避けましょう読者アンケート。写真3枚、1枚目、重ねられた本、2枚目、給食を食べる小学生、3枚目、茨城アストロプラネッツ BC リーグ市内公式戦の様子。写真終わり、目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。10月から、市内飲食店における出前・テイクアウトに対して一品につき最大500円を補助する取り組みを始めます。新型コロナウイルスの影響で外食することに不安を感じる人も出前やテイクアウトなら自宅で美味しい古賀の味を楽しむことができます。街の明かりを消さないためにも引き続き感染拡大防止に努めつつ、地域経済が活性化するよう、みんなで支えていきましょう。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。フッ素樹脂塗料のパイオニア、株式会社トーペ。大正4年に創業した塗料全般を取り扱う、専門メーカーです。昭和45年、古賀市に茨城工場を稼働させて以来、高い耐候性を誇るフッ素樹脂塗料や環境に優しい粉体塗料、水形塗料を製造しています。これらの塗料は、建築、土木、工業製品と様々な分野で用いられています。特に当社が視覚障害者誘導表示として開発し、特許を取得した トアエスコートガイドゾーンは突起の認知がしやすく、横断歩道上に敷設できる視覚障害ブロックとして全国各地で普及が進んでいます。これからも塗料メーカーとして安全安心な製品を供給し、地元に愛される工場を目指します。会社概要。会社名、株式会社トーペ。住所、北都根 8-5。電話番号、921571。従業員数、73人。パート従業員を含む。年商、105億円。2019年度。二次元コードがあります。写真5枚。1枚目、製品いろいろ。2枚目、会社外観。3枚目、フッ素樹脂塗料塗装研究所。4枚目、アメリカンフラワーの手芸用塗料も製造しています。5枚目、視覚障害者の歩行支援システム、ドアエスコートガイドゾーン。写真終わり。対談、ハリア市長対陸上自衛隊古賀駐屯地司令豊田誠さん。市と自衛隊の連携強化を図り、大規模災害に対する万全な備えを。国内で頻発する大規模災害に備え、市民の安心安全のために日頃から連携を強化している市と陸上自衛隊古賀駐屯地。地域防災のあり方について、針谷市長と古賀駐屯地司令の豊田誠さんによる対談が行われました。進行は市民の立場から自衛隊に対して提言を行う東部方面隊オピニオンリーダー会会長の長塚貴之さんです。長塚信仰、日頃より市民の安心安全のためにご尽力いただきありがとうございます。本日は市民にとって不安要素の一つである河川の氾濫について意見を交わしていただき、さらなる地域防災への理解と迅速な対応につなげていきたいと考えています。市長、陸上自衛隊古賀駐屯地が身近にあることは、私たち古賀市民にとって何よりの安心となっています。事実、近隣で災害があった時も、市や県を越えて迅速に救命活動をされていましたね。水害は地震や火災などの災害と比べると、準備や避難の時間があります。だからこそ市民が安全に避難できるよう、災害対策本部の準備段階から自衛隊や消防署などの担当者より意見や助言をいただけるのは非常に心強く感じています。豊田、古賀駐屯地は創立以来66年間市民の皆さんのご理解とご協力を受けながら活動をしてまいりました。特に針谷市長をはじめ、歴代の古賀市長には、古賀駐屯地協力会会長として、駐屯地の活動を全面的に支えていただいています。まずは、このことに深く感謝を申し上げるとともに、今後も変わらぬご理解とご協力をお願いします。古賀に駐屯する部隊の主力は施設化部隊であり、この特性から創立以来、茨城県はもとより関東甲信越、さらに国内全域における災害派遣を実施してまいりました。近いところでは昨年の台風15号、19号や一昨年の西日本豪雨、北海道胆振東部地震、 茨城県内においては平成27年9月の常総市における災害派遣などがあります。地球温暖化の影響からか、災害が多発する現在、防衛省自衛隊は国防のみならず災害にも備えておく必要があります。市長、自衛隊のそのような活動が報道されることや、地元に駐屯地があることが、私たち古河市民の安心につながっているのですね。災害時に私たちの町を守る手段の一つとして、消防の対応が挙げられます。中田地区にある古河消防署を軸に活動していますが、河川に氾濫の危険が迫ったときは、三和分署へ車両などを移動して適切に対応できるような計画をしています。昨年の台風19号の際は、幸いにも大事に至りませんでしたが、万が一に備え、計画通りの対応をしました。豊田、そのように伺っています。災害への対応は、自治体の考え方が基本になります。自衛隊としても、自治体が災害対策本部等を設置する初期の段階から緊密に連携しなければならないと考えています。また、災害発生時にとどまらず、日頃から相互の連携を深める努力も重要です。このため、災害担当者の会議や自治体が実施する消防訓練等にも積極的に参加しています。利根川渡良瀬川に接した古河市は、治水を重ねてきた歴史的経緯からも、将来にわたって水害への備えは重要です。また首都直下地震も予測されていることからも、地震への備えも必要です。さらに全国各地では、鳥インフルエンザ、豚熱等の災害派遣も行われています。駐屯地はこれからも市と協力しながら、さまざまな危機に迅速に対応できるよう、即応体制の堅持等に万全を期していきたいと考えています。市長、豊田司令にそのように言っていただけると非常に心強いです。近年は大規模災害が毎年のように発生していることもあり、市長として避難勧告や避難指示などの判断を適切に下さなければなりません。そのような重要な決断をする際には、自衛隊の皆さんの専門的な視点からのアドバイスは何者にも代え難いものです。市としても自衛隊や消防署を含めた地域の人たちとより一層連携を深めていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。長塚、今回の対談を通じて改めて感じたことは、災害はいつ起こるかわからないということです。だからこそ、いつどこに避難するのかをハザードマップで再確認するなど、日頃から災害に備えたいと思います。本日は貴重なお時間をありがとうございました。豊田真氏プロフィール、愛知県出身、防衛大学校土木工学科卒、平成元年入隊。統合幕僚幹部国際協力室長、第10施設群長宮城、中央即応集団幕僚長などを経て、平成30年12月、陸上総隊司令部総務部長から第一施設団長兼古河駐屯地司令に着任。新興長塚隆之氏原町60歳、1都10県にまたがる陸上自衛隊東部方面隊オピニオンリーダー会会長。 写真4枚。1枚目、並び立つ豊田氏と針谷市長。2枚目、豊田氏の顔写真。3枚目、針谷市長の顔写真。4枚目、長塚氏の顔写真。写真終わり。特集、この秋とっておきの一冊と出会う。毎年10月27日から11月9日は読書週間です。ぜひこの期間に本を手に取って、自分の生活習慣に合った読書スタイルを見つけてみませんか。読書にはたくさんの魅力が詰まっています。本を読むことで読解力や想像力、思考力、表現力などが養われるとともに、多くの知識が得られます。また作者の考え方や人生観に触れることで、自身の価値観を広げることができます。近年、仕事や家事が忙しい、読書よりも楽しいことがあるといった生活環境の変化や、パソコン、スマホ等の情報を取得する手段が増えたことから、成長とともに読書をする時間が減り、読書離れが進んでいると言われています。市では平成27年に子どもの読書活動に関するアンケート調査図1を実施しました。これによると、学年が進むにつれて1ヶ月に読む本の冊数が減っていき、中学生になると約9割の生徒が10冊以下になり、全く読まない生徒の割合は2割に達します。また保護者に向けた質問図2においても、ほとんど読まない、年に数回くらいしか読まないと答える人が約5割を占めています。読書量の多い親の子供ほどよく本を読むという調査結果図3から見ても、子供のためにも親自身が読書習慣を身につけることは大切なことであると言えます。忙しい毎日を送る私たちの生活を豊かにさせる読書。この機会に読書を始めて魅力的で面白いと感じるとっておきの一冊と出会ってみませんか。図1、あなたはこの1ヶ月に本、雑誌や漫画を除くを何冊くらい読みましたか。小中学生。縦軸に学年、横軸にパーセントの帯グラフで表されています。数値が入っておりませんので、おおよその数値を読みます。全体0冊 8%、 1から5冊 32%、 6から10冊 20%、 11から20冊 15%、 21冊以上 15%。小学2年生、0冊 3%、1から5冊 20%、6から10冊 20%、11から20冊 24%、21冊以上 33%。小学5年生、0冊 4%、1から5冊 40%、6から10冊 28%、11から20冊 18%、21冊以上 15%。 中学2年生0冊 20%、 1から5冊 62%、 6から10冊 10%、 11から20冊 4%、21冊以上 4%。 図1終わり。 図2、あなた自身は家庭で本を読みますか？保護者。縦軸に読む回数、横軸にパーセントの棒グラフで表されています。ほとんど毎日 6%、週に 2、3 回 13%、週に1回くらい 14%、月に 1、2 回 19%、年に数回くらい 24%、ほとんど読まない 24%。 出典、子どもの読書活動に関するアンケート調査、古河市平成27年2月調査、図に終わり。図3、保護者の読書量と子どもの読書量の関係性。左縦軸に保護者の人数、右縦軸に子どもの平均読書量、月冊数、横軸に冊数の棒グラフと折れ線グラフで表されています。保護者の読書量、保護者の人数、子どもの平均読書量、月冊数の順に読みます。0冊470人、 2.2 冊、1から2冊410人、 3.7 冊、3から5冊190人、 3.8 冊、6冊以上120人、7冊。出典、子どもの読書実態調査、学研&講談社共同企画、平成27年3月調査。図3終わり。写真1枚、ぎっしり詰まった図書館の本棚、その前に本を開き、真剣な眼差しで少女が立っています。写真終わり。読書が育む豊かな心、日常生活で生まれる本との出会い、このかけがえのない出会いを通して、小さな頃から読書習慣を身につけていくことが大切です。ここでは読書を通じて子どもたちの豊かな心を育むために、市が行っているさまざまな取り組みを紹介します。読書手帳、ブックスタート、図書館オンラインサービス、図書館支援員、子どもの読書意欲を高めるとともに、本に親しむ習慣を身につける取り組みとして、読んだ本の記録ができる読書手帳の配布を今年2月から始めました。読書手帳は図書館で借りた本のタイトルや日付を記録したり、感想などを記入したりすることで、今までに読んだ本を思い出に残し、後から振り返ることができます。8月末時点で1619人に手帳が発行され、中には1冊では収まらず2冊目に突入した読書家も多くいます。いろんな本に出会って、自分だけの素敵な読書手帳を作り上げていきましょう。市が配布する読書手帳、場所市内図書館図書室、対象原則として市内在住在学の高校生以下、費用無料、申し込み図書館図書室で市が発行している図書カードを持参の上申し込み。読書手帳の写真あり。読書が身近に感じられる市の取り組み、本を読む習慣が小さい頃から身につけば、豊かな心が育まれます。市では、生涯を通して読書が身近に感じられるよう、様々な取り組みを行っています。 ナンバー1、ブックスタート、読書を通して親子の絆を育む。3、4ヶ月児健診の時に、市内のボランティアが3冊の絵本を読み聞かせ、お気に入りの本を1冊プレゼントしています。この取り組みには、絵本を通して赤ちゃんと親が触れ合い、ゆっくりと心安らぐ時間を過ごしてほしいという思いがあります。市では平成23年からこの事業をスタートし、これまで約7000人に絵本をプレゼントしてきました。現在は新型コロナウイルスの影響で読み聞かせを休止していますが、絵本のプレゼントは引き続き行っています。写真、プレゼントされた絵本。ナンバー2、図書館オンラインサービス、読書をもっと身近で便利なものに。市内の図書館、図書室にあるすべての図書は、市ホームページにある蔵書検索で調べることができます。読みたいと思う図書を近くの図書館、図書室に取り寄せたり、よく貸し出されている本を調べたりすることもできます。また、本の内容も紹介しているので、自分に合った本と出会えるかもしれませんよ。写真1枚、パソコンで検索する様子。写真終わり、二次元コードがあります。ナンバー3、図書館支援員を全校に配置。子どもたちにとって学校図書館を身近で行きやすい場所にするため、市内すべての小中学校に図書館支援員を配置しています。支援員がいることで学校図書館の利便性が高まり、子どもたちが図書館に行きたいという気持ちにつながります。支援員は子どもたちの興味や関心ごとに合う本を紹介する身近な相談相手として、より良い読書環境づくりをサポートしています。古賀第一小学校図書館支援員、塚原舞子さん。私にとって図書館支援員の仕事は、一つの書店を経営しているような感じです。私が紹介した本を子どもたちが楽しそうに読んでいる姿を見ると、とても嬉しいです。図書館を安らげる場所にして、子どもたちにたくさん本を読んでもらいたいと思っています。塚原さんの顔写真があります。写真1枚。お気に入りの本を持った子どもたちの笑顔の集合写真です。お話の会赤とんぼ。市内で幅広い世代に読み聞かせを行うお話の会赤とんぼの皆さんに、読み聞かせへの思いを伺いました。愛情を込めて本の魅力を伝えたい。子どもから高齢者まで幅広い世代に本の楽しさを知ってほしいという思いを持って活動するお話の会赤とんぼ。市内の図書館や図書室、小学校や児童クラブ、介護施設など様々な場所で年100回以上も活動しています。平成17年に結成され、現在では20人のメンバーで活動している赤とんぼの皆さん、読み聞かせを行う上で一番心がけていることは、聞き手の興味を引きつけるような読み方や面白い本を選ぶことだと話します。そのため、読み聞かせをする本は、メンバー自らが選び、内容を理解し、感情を込めて読めるようになるまで、最低でも10回は声に出して練習すると言います。読み聞かせは、一期一会。活動を通して 一人でも多くの人に本を好きになってほしいと話すメンバーたちの目は輝いていました。読み聞かせに参加、山岡信江さん、悟くん。子供が小さい頃から赤とんぼの読み聞かせ会に参加しています。集中して朗読を聞いている子供の姿を見ると、成長を感じられるので嬉しく思います。今は新型コロナウイルスの影響で読み聞かせ会は休止中ですが、一日も早い再会を楽しみにしています。写真2枚。1枚目、紙芝居を前に、会員6名の集合写真。2枚目、山岡信江さん、悟さん親子の顔写真。写真終わり。市内には、読み聞かせ団体がたくさん。あけぼの会、お話の会赤とんぼ、お話の会ぐりとぐら、さくらんぼ、千里草の会、どんぐりころころ、緑の会、朗読サークルすずめ。市内の図書館、図書室で活動しています。スケジュールは各施設に問い合わせください。二次元コードがあります。現在は新型コロナウイルスの影響で読み聞かせを休止しています。古賀図書マップ、図書館図書室イラストマップ。利用情報はこちらから二次元コードがあります。1、中田公民館、中田神殿、135-1、電話481852。2、古賀図書館、東307-19、電話325299。3、ユーセンター総和、上辺2369、電話313211。利根緑館、前林1953-1、電話924000。5、中央公民館、下大野2248、電話924501。6、堤公民館、小堤1766、電話985530。7、三和図書館、202042-1、電話751511。イラストマップ終わり。 How to enjoy 図書館で生まれる新たな本との出会い。図書館は読みたい本がないと言ってはいけないところだと思っていませんか？実はそんなことはありません。目的を持たず何気なく本棚を見ていると、視覚に訴えかけてくる楽しそうな本が意外とあるものです。そのような本は楽しい内容のものが多く、飽きずに読むことができます。また本を通して調べることで、さまざまな知識が得られ、理解度を一層深めることができます。本との意図しない出会いや、新しい発見がたくさんある図書館で、皆さんのお気に入りの一冊を見つけるお手伝いをしていますので、ぜひ遊びに来てくださいね。三和図書館秘書、国井和恵さん。顔写真があります。古賀の優れた商品を発信。古賀ブランドに新商品が仲間入り。市では市内の商品の中で特に優れたものや安心安全で高品質なものを古賀ブランドとして認証し、市内外の物産イベントやパンフレットなどで広く紹介しています。8月に実施された審査会では、新たに花桃せんべいが認証され、 古賀ブランドに加わりました。古賀ブランドの商品は道の駅枕賀の里古賀やお休み処坂町等で購入ができますので、ぜひご賞味ください。問い合わせ古賀庁舎観光物産課、電話225111。花桃せんべい。市の花、花桃をイメージした3種類の色と味を楽しむことができるせんべいです。桃色は赤大根の色素を、緑色はさしま茶の粉茶を、茶色は茨城県産の醤油を使用しています。市ホームページでは、古賀ブランドとして認証された全24品目を掲載しています。二次元コードがあります。写真4枚、1枚目花桃せんべい、2枚目傘、3枚目和菓子白玉、4枚目さしま茶。写真終わり。水道基本料金の全額免除期間を3ヶ月間延長します。新型コロナウイルスによる市民の皆さんや市内事業所の経済的負担を軽減するため、水道基本料金の全額免除期間を3ヶ月間延長します。問い合わせ水道課三和浄水場、電話763780。二次元コードがあります。免除期間9月から11月の検診分3ヶ月間。免除されるのは10月から12月の請求分となります。5月から8月の基本料金は全額免除済みです。免除のための申請は必要ありません。重量料金は通常通り使用水量に応じてかかります。表公計区分基本料金税込みの順に読みます。13mm 605円、20mm 704円、25mm 803円。表終わり。他の公計区分に関わる基本料金は市ホームページをご覧ください。健康百科スポーツの秋、普段より体を10分多く動かそう。二次元コードがあります。皆さんはプラス10という言葉を聞いたことがありますか？この言葉は日常生活の中で普段より10分多く体を動かすことです。健康的な体を維持するためには、できることを無理のない範囲で行い、一日に動かす時間を毎日10分程度多くなるように意識しましょう。運動習慣を身につけることで病気や怪我の予防につなげることができます。今回は自宅で簡単にできる運動を紹介します。テレビを見ながらできる体伸ばし。両腕を頭上に伸ばし、右手で左手首を持ち、左方向へそのまま真横に体をゆっくり20秒ほど倒します。反対側も同様に行います。歯磨きしながら片足立ち。洗面台に片手でつかまり、背筋を伸ばして30秒ほど片足を上げます。反対の足も同様に行います。椅子に座って体倒し、椅子に座って両手を腰に当てます。息を吐きながら上体を左右に5秒ほど倒します。これを5回ずつ行います。何気ない運動でも繰り返し行うことが大切です。 市ホームページでは、おうちで動画プロジェクトの中で家庭内ストレッチ動画を紹介しています。いつまでも健康でいられるようできることから始めてみませんか。健康づくり課こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。みんなが嬉しい町中華、中華名楽。拝殿版工業団地近くにある中華名楽は、下山町で創業しました。その後に現在の場所に移転し、今年で48年目を迎える老舗の町中華です。初代と2代目夫妻の4人が作るアットホームな店内の雰囲気は、地域の人たちに愛されています。一度訪れてみてはいかがですか。店舗概要、営業時間、11時から14時、17時から21時、定休日、毎週月曜日、第3火曜日、祝日の場合は翌日。住所、下大野1806-8、電話番号922321、写真4枚。1枚目、こがきらメンバーえんちゃん。2枚目、餃子と中華そば。3枚目、お店の外観。4枚目、店内の様子。写真終わり。きらりこが人、末永く愛されるものを。オーダーメイドの家具、建具を作る若手職人、関口純平さん29歳、清水正弘さん29歳。市内でオーダーメイドの家具、建具の製作や販売をしている関口さんと清水さん、家業を継ぎ職人としての道を歩むことを決めたきっかけや、ものづくりへの思いを伺いました。下大野にある家具店の長男として生まれ、家具職人として日々研鑽を積む関口さん。小さい頃から作業場で祖父が家具を作る姿を見てきたことや、木や道具と触れ合いながら成長しました。高校卒業後は、全国から家具や建具職人を目指す人たちが集まる東京建具高等職業訓練校に進学。そこで同期で入学した建具職人を志す清水さんと出会います。二人はお互いを良き理解者として切磋琢磨し合い、一級技能士や職業訓練指導員の資格を取得していきました。今年4月から二人で活動を始め、一枚板のテーブルや特注の家具建具の製作から、襖や障子の張り替え、修理まで幅広く手掛けています。末永く愛されるものを届けたいという思いから、使用するのは無垢の木材。既製品にはない世界に一つだけの木の表情やぬくもりは、年月を重ねるごとに自身に馴染み、愛着が生まれるといいます。お客さんやその家族の思い出を一緒に刻んでいく家具や建具を作るという信念を持って作業に打ち込む二人。これからもお互いの特技を尊重し合い、協力して100年先まで愛されるものづくりをしたいと話す二人の目は希望に満ち溢れていました。写真4枚。1枚目、一枚板の前に立つ関口さん、清水さん。2枚目、カンナ掛けを行う関口さん。3枚目、一枚板を使用したオーダーメイドのダイニングテーブル。4枚目、家具や建具を製作するために使用するカンナは 100種類にも及びます。写真終わり。子がアイドル、今月の子学校、いい子が育つ子が。根本瑞希くん、令和元年8月生まれ、赤土。家族の笑顔の中心、早く歩けるといいね、父和樹、母あゆみ。石丸祐希くん、平成30年8月生まれ、花ちゃん。平成28年7月生まれ、南真中橋。これからも二人仲良くすくすく育ってね、父雄一郎、母美香。中澤湊斗くん、平成29年11月生まれ、小名沼。メロンもいいけど野菜もね、たくさん食べて大きくなあれ、父健と母ともみ。鈴木奈々ちゃん、平成31年4月生まれ、山田。お歌が大好き、これからも元気にすくすくと育ってね、父育男、母美千穂。それぞれにお子さんの笑顔の写真が載っています。お子さんの写真を募集中。対象0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール電話で受付中。メールのタイトルを今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、 city.pr@city.iba-kai-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、母を治すために。並木日和さん、湖小学校6年生。私の将来の夢は皮膚科の医者になることです。皮膚科の医者になろうと思ったきっかけは、皮膚の弱い母が辛そうにしているのを見て、私が治してあげたいと思ったからです。もし夢が実現したら、皮膚のかゆみや痛みなどで悩んでいる多くの人たちを救いたいと考えています。この夢を叶えるためにたくさん勉強をしたり、学校でも先生の話をよく聞いたりしています。一人でも多くの患者さんを治すことができる皮膚科の医者になりたいです。並木さんの顔写真があります。古画歴史見聞録。発掘調査から見えた縄文時代の祈りや祭りの姿とは、市内筆路の土偶と土製仮面の紹介。市内では現在約400箇所もの遺跡が確認されています。その中には開発などに先駆けて発掘調査が行われたものもあります。今回は遺跡から出土した土器などの遺物の中から、縄文時代の祈りや祭りに関連した遺物を紹介します。四安橋遺跡の土偶。四安橋遺跡は向堀川に架かる国道354号の四安橋の北東側と陸上自衛隊古賀駐屯地との間にあります。この遺跡は大正時代頃から土器片などが多く採集できる場所として知られていました。そのため土地区画整理事業に伴い発掘調査が行われ、住居跡5棟などが見つかり、縄文時代後期前葉から晩期中葉にかけての集落跡と判明しました。住居跡や方眼層、土器などを多く含んだ土などからは大量の土器の破片や 祭りに使われたとみられる土偶や石製品が出土しています。土偶とは土で作られた人形で、人為的に壊されてしまいバラバラの状態で見つかることが多いことから、怪我や病気の回復を願い身代わりとして使われていたとみられています。この遺跡の調査で見つかった土偶も破損して、一部のみ出土したものが大部分を占めていました。中でも第3号住居跡から発見されたミミズク型土偶は、左脚部などが欠損していましたが、全体の姿がわかる資料として価値の高いものです。釈迦祭仏遺跡の路面。釈迦祭仏遺跡は国道354号の釈迦北交差点の東側にあります。この遺跡は平成7年度に県道新設工事に伴い発掘調査が行われ、縄文時代の住居跡32棟などが確認されました。出土した土器の特徴から、シアン橋遺跡より古い中期紅葉から晩期中葉まで断続的に営まれた集落跡であることが判明しました。調査では土偶や土製仮面などの土製品や勾玉などの石製品も出土しています。土製仮面の出土例は大変少なく貴重な事例です。一見実用的には見えませんが、耳の部分には紐を通す穴があることから、祭りの時には実際に装着して使用されていたことがうかがえます。終わりに、縄文時代は今から約1万3000から2300年前まで約1万年間続いた非常に長い時代です。そのため土器の形や文様などを基準に、早々期、早期、前期、中期、後期、晩期の6時期に細分されています。今回紹介した2点の文化財はいずれも後期頃に作られたものです。この時期は縄文文化の円熟期を迎えた一方で、少しずつ気候が寒冷化し、採集や狩猟に依存するなど日常生活に大きな変容が生じてきました。そのため日常的に使用される土器のほか、縄目や表面に磨きを加えて装飾されたり、色鮮やかに塗られたりした土器が作られました。また日常生活に使われた石器などの道具類に加えて、さまざまな種類の土製品や石製品が多く出土しています。これは祈りや祭りが行われる機会が増え、人々の願いを表したものが作られるようになったためだと考えられています。これらは茨城県立歴史館で行われる縄文ペリオド縄文の美と技成熟する社会に出品され展示されます。詳細は28ページをご覧ください。生涯学習家学芸員大久保義樹。写真2枚。1枚目シアン橋遺跡出土のミミズク型土偶。2枚目釈迦祭仏遺跡出土の土製仮面。写真終わり。図書館の本棚から、一般書小説銀貨の蔵遠田純子著、血なんてつながってなくてもこんなに家族だ、大阪万博に湧く日本、座敷わらしが出るという言い伝えが残る歴史ある醤油蔵で育った少女銀貨は、家族を襲う 数々の苦難と一族の秘められた過去に対峙しながら大人になる。出版社新潮社。児童書、僕と母さんのキャラバン。柏場幸子著。母さんがいなくなった夜、目の前に現れたのは母さんより大きなネズミ。友は異世界のネズミやクマに言われ、ラクダのキャラバンを引いてあるものを山の展望台まで運ぶことに。出版社講談社。一般書、随筆、旅のつばくろ、沢木幸太郎著。思い起こせば、私が初めて一人だけの大旅行をしたのが16歳の時の東北一周旅行だった。世界を巡ってきた著者があの頃のように日本を気ままに歩いて綴った旅エッセイ。出版社新潮社。絵本、人は泣くもの、宮野すみれ作。すみれはよく泣きます。悲しいとき、痛いとき、怖いとき、悔しいときに泣きます。お母さんは泣く子は嫌いと言います。でも涙にはいろんな理由があるんだから、泣き虫の私を丸ごと好きになってと訴えます。出版社小熊社。古賀図書館。それぞれの本の表紙写真があります。古賀今着物語、タイムトラベルフォトグラフ。1945昭和20年と2020令和2年の古賀第一小学校の校舎の写真です。昭和20年の写真は古賀第一小学校の前身である古賀女子国民学校の運動会の様子。全国的にも珍しい女子だけの小学校でした。その後校舎は2回建て替えられ、今も昔も変わらず子どもたちの元気な声が響きます。1945昭和20年の写真。提供古賀第一小学校。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は宗和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題レポート。みんなで楽しくおいしい給食、グランド和牛常陸牛を学校給食で提供。8月から10月にわたり市内小中学校で茨城県のブランド和牛常陸牛を使用した学校給食を提供しています。この取り組みは新型コロナウイルスの影響により和牛の需要が減少した畜産農家を支援するため県事業の一環として行われています。給食を食べた子どもたちからはお肉が柔らかくてすごくおいしい、また食べたいなどたくさんの笑顔が見られました。写真、市内小中学校で約700キログラムの常陸牛を牛丼の具や芋煮として提供。みんなでおいしく給食を食べました。写真終わり。素晴らしい景観を身近なものに。第3回古賀市景観賞応募作品巡回展。8月1日から28日、市役所各庁舎で古賀市景観賞応募作品巡回展を開催。市内の旧城下町や街道沿いの歴史文化的景観、まちづくり活動など、市民が誇りを持てる景観として 応募があった17作品が展示されました。来場者はさまざまな作品を見て、市内の素敵な街並みや活動風景に関心を寄せていました。写真、古賀庁舎では8月22日から28日まで展示されていました。写真終わり。町の魅力を再認識、私たちの町古賀市写真展。8月12日から9月22日、古賀街角美術館で私たちの町古賀市写真展を開催しました。会場には市内の写真クラブや団体の協力により、街中にある良き風景や風情が感じられる写真を展示。来館者は古賀の魅力が映し出された写真に見入っていました。写真、来館者はゆっくりと写真を楽しんでいました。写真終わり。市民が伝える魅力ある町古賀キラフォトクラブ2期生活動開始。古賀市に暮らす人たちの目線で町の魅力を発掘発信する古賀キラフォトクラブの2期生の活動が9月から始まりました。高校生や主婦、会社員などで構成される12人のメンバーは、活動を開始するにあたって開催したフォトレッスンで映える写真の撮り方を学びました。市の SNS を通じて町の魅力をたくさん発信していきますので、応援よろしくお願いします。写真、8月22日に開催したフォトレッスンでは、1期生のメンバーとも意見を交換し、思いのバトンが2期生に託されました。写真終わり。野球を通してにぎわい創出を、茨城アストロプラネッツ BC リーグ市内公式戦。8月16日、古賀市民球場でプロ野球独立リーグ BC リーグ茨城アストロプラネッツ対神奈川フューチャードリームスの試合が行われ、手に汗握る白熱した試合を繰り広げられました。先発投手は昭和工業高等学校出身の大竹亮太選手。地元での試合ということもあり、たくさんの声援を受けて力投しました。写真、登板した大竹投手は力強い投球を見せました。写真終わり。元気と笑顔の源、シルバーリハビリ体操教室。9月から市内施設等でシルバーリハビリ体操教室を開催しています。この体操は道具を使わず、いつでもどこでも一人でもできるため、介護予防に役立ちます。9月4日の古賀福祉の森会館では24人が参加。参加者からは、教室が再開して嬉しい、体が軽くなったなどの声が聞こえました。写真、椅子に座った状態で体操する参加者。写真終わり。インフォメーション、古賀インフォメーション。令和3年度市民税・県民税の主な改正点。多様化する働き方に対応するため、税制が見直されました。今回の改正は、令和3年度、令和2年1月から12月の所得や控除の市民税・県民税から適用されます。問い合わせ、古賀庁舎市民税課、2次元コードがあります。給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振り替え。特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び 公的年金等控除の控除額を一律で10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除を10万円引き上げます。表、給与所得控除などから10万円を基礎控除へ振り替え、給与収入、給与所得控除10万円減額、基礎控除10万円増額、かける税率、税額、自営業、企業等による収入、必要経費、基礎控除10万円増額、かける税率、税額、公的年金等収入、公的年金等控除10万円減額、基礎控除10万円増額、かける税率、税額。図終わり。各種控除の見直し、基礎控除、基礎控除に適用要件が設定されます。合計所得金額が2400万円を超えると、控除額が段階的に減額され、2500万円を超えると、基礎控除の適用がなくなります。給与所得控除。給与所得控除の上限額が適用される収入は、1000万円超から850万円超に引き下げられます。また、給与所得控除額の上限も220万円から195万円に引き下げられます。公的年金等控除。公的年金等以外の合計所得が1000万円を超えると、公的年金等控除が段階的に減額されます。また、控除額の上限は195万5千円となります。所得金額調整控除の創設。介護や子育て世代の負担軽減のため、引き下げ額が10万円の範囲となるよう、給与所得の金額を調整します。丸1、給与等の収入が850万円超で、本人または同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者または23歳未満の扶養親族を持つ人は、左の A の額を給与所得から控除します。丸2、給与所得と公的年金等雑所得の合計額が10万円を超える所得者は、左の B の額を控除します。丸1に該当する人の控除額、A イコール大括弧給与等収入額括弧1000万円超は1000万円括弧閉じマイナス850万円大括弧閉じかける 10%。 丸2に該当する人の控除額、 B イコール給与所得括弧10万円超は10万円括弧閉じ足す公的年金等雑所得括弧10万円超は10万円括弧閉じマイナス10万円。控除とは、所得などから金額を差し引くことです。控除の額が大きくなれば、税の負担が軽くなります。未婚の一人親への税制措置と、家父控除の改正。婚約者中、最初の家父は一人者の婦人。次の家父は一人者の夫。中終わり。婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計をいつにする子、前年総所得 48万円以下を有する単身者、前年合計所得500万円以下に適用される一人親控除を創設します。表、性別、配偶関係、一人親控除額、令和2年度まで、令和3年度以降の順に読みます。女性、私別、離別、30万円、女性、未婚、なし、30万円、男性、私別、離別、26万円、30万円、男性、未婚、なし、30万円。表終わり。また、一人親に該当しない家父、扶養親族がいない私別の家父、子以外の扶養親族を持つ私別・離別の家父には、引き続き控除額26万円が適用されます。なお、一人親と同様に、所得制限、前年合計所得500万円以下があります。扶養親族等の合計所得金額要件などや、非課税限度額の改正、基礎控除の10万円引き上げに伴い、扶養親族とするための合計所得金額の要件や、非課税限度額、市・県民税が課税されない所得の上限も同時に改正されます。表、扶養親族等の合計所得金額要件などの改正。要件、令和2年度まで、令和3年度以降の順に読みます。同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額、38万円以下、48万円以下。配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額、38万円超、123万円以下、48万円超、133万円以下。勤労学生控除の合計所得金額、65万円以下、75万円以下。家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例、必要経費の最低保障額、65万円、55万円。表終わり。表、非課税限度額の改正。要件、令和2年度まで、令和3年度以降の順に読みます。障害者、未成年者、家父、令和3年度以降は、一人親を含むの、非課税限度額の合計所得金額、125万円以下、135万円以下。均等割の非課税限度額の合計所得金額、同一生計配偶者、扶養親族がない人、32万円、42万円。均等割の非課税限度額の合計所得金額、同一生計配偶者、扶養親族がある人、32万円かける人数、括弧配偶者足す扶養親族足す1、括弧閉じ足す18万9千円。32万円かける人数、括弧配偶者足す扶養親族足す1、括弧閉じ足す28万9千円。所得割の非課税限度額の総所得金額、同一生計配偶者、扶養親族がない人、35万円、45万円。所得割の非課税限度額の総所得金額、同一生計配偶者、扶養親族がある人、 35万円かける人数、括弧配偶者足す、扶養親族足す1、括弧閉じ、足す32万円。35万円かける人数、括弧配偶者足す、扶養親族足す1、括弧閉じ、足す42万円。表終わり。